汽車のない時のことであった。山の男と海の男が喧嘩をした。山の男が魚を塩辛いものだという。海の男が魚に塩気があるものかという。喧嘩はいつまでたっても静まらなかった。教育と名付くる汽車がかかって、理性の階段を自由に上下する方便が開けないと、お互いの考えはお互いにわからない。ある時は俗社会の塩漬けになりすぎて、ただ見てさえも面見しそうな人間でないと人間として通用しないことがある。それは嘘だ偽りだと説いて聞かしてもなかなか承知しない。どこまでも塩漬け趣味を主張する。謎の女といとこの応対はどこまで行っても並行するだけで一点には集まらない。山の男と海の男が魚に対して根本的な観念を異にするごとく、謎の女といとことは人間に対して頭から考えが違う。海と山とを心得た河野さんは黙って二人を見下ろしている。いとこの言うところは弁護のできぬほど簡単である。母の主張は愛想の尽きるほど愚にしてかつ俗である。この二人の問答を前に聞かえて、河野さんは親父の額を抱いたまま立っている。別段退屈した景色も見えない。じれったそうな様子もない。困ったという風情もない。二人の問答が日暮れまで続けば、日暮れまで額を持って同じ姿勢で立っているだろうと思われる。ところへ雨の中の掛け声がした。車が玄関で止まった。玄関から足音が近づいてきた。真っ先に宗近くんが現れた。よう、まだ行かないのか?と河野さんに聞く。うん、と答えた義理である。おばさんもこっか、ちょうどいい。と腰をかける。後から小野さんが入ってくる。小野さんの影を一寸も出ないように小夜子がついてくる。おばさん、雨の降るのにお入りですよ。紗友子さん、これが僕の妹です。活躍の字は一句にして挨拶と紹介を兼ねる。宗近くんは忙しい。河野さんは依然として額を支えて立ったままである。小野さんも手持ち無沙汰に席につかぬ。紗友子といとこはいたずらに丁寧につむりを下げた。打ち解けた言葉は無論交わす機会がない。雨の降るのにまあよく。母はこれだけの愛嬌を一面に振りまいた。よく降りますね、と宗近くんはすぐ答えた。大野さんは、と母が言いかけた時、宗近くんがまた遮った。小野さんは今日藤尾さんと大森へ行く約束があるんだそうですね。ところが行かれなくなって。そう。でも藤尾はさっき出ましたよ。まだ帰らないですか?と宗近くんは平気に聞いた。母は少し不快な顔をする。どうして大森どころじゃない?と独り言のように言ったが、ちょっと振り返って、みんな書けないか、立ってるとこたびれっぜ、もうじき藤尾さんも帰るだろう、と注意を与えた。さあどうぞ、と母が言う。小野さん書けたまえ、紗友子さんもどうです。河野さんなんだいそれは。父の肖像を下ろしまして、あなた持って出るとか申して。河野さん少し待ったまえ、もう藤尾さんが帰ってくるから。河野さんは別に返事もしなかった。少し私が待ちましょう、といとこが低い声で言う。 何？と河野さんは下げていた額を床の上へ下ろして壁へ立てかけた。さや子はうつむきながらそっと額の方を見る。なんぞ不自由に御用でもおあんなさるんですか？これは母の言葉であった。ええ、あるんです。これは宗近の答えであった。あとは雨が降る。誰も何とも言わない。この時一両の車はクレオパトラの怒りを乗せて伊達天のごとく新橋から馳せてくる。宗近くんはジョッキの上でパチリと言わした。3時20分。何とも答えるものがない。車は血筋の雨を黒いホロに弾いて一散に飛んでくる。クレオパトラの怒りは布団の上で踊り上がる。おばさん、京都の話でもしましょうかね。降る雨の血に落ちぬ間を追い越せと乗る怒りは車夫の背を夢中って駆けつける。横に煽る風を真向きに切って葉を逆にねじると、河野の門内に敷き詰めた砂利が玄関先まで長く2行に砕けてきた。濃い紫のリボンに怒りを集めて、ホロをくぐるときにさっと震わしたクレオパトラは、突然と玄関に飛び上がった。25分、友根近くんが言い切らぬうちに、怒りの権化は恥ずかしめられた女王のごとく、書斎の真ん中に突っ立った。6人の目はことごとく紫のリボンに集まる。